お祈りをさせていただきます。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。主よ、あなたが私たちをこうして礼拝に招いてくださって、また礼拝する人に作り変えてくださったことを思って感謝をいたします。新しく生まれるっていうのは感覚もいい、そして感情の面でもいいけれども、でも私たちが礼拝者じゃなかったところが礼拝者に変えられたっていうのは本当に大きな新しい生まれた経験だなと思わせていただき感謝をしています。どうぞ主よ、今日私たちは感謝をあなたに捧げて礼拝をいたしますが、どうか神様、あなたからの聖書の御言葉を通して私たちにあなたからの御思いや、またあなたからの知恵や、あなたからの神様、どのように歩んだらよいかの指し示しをお導きをいただいて歩み出すことができますように、どうかこの時を祝してくださることを祈ります。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。神様、心から感謝します。イエス様、あなたのご支配の中に入れられたものとして喜んで、神様、またこの1週間飛び出していくことができますように、どうぞ導いてください。ここに集われた、またこれをご覧になっておられるお一人お一人の上に主イエスキリストの優しい神様ご愛と恵みがありますように祈り、感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。感謝いたします。ご兄弟がいらっしゃる方きっと多いかもしれませんが、私はお姉ちゃんですとか、私お兄ちゃんですとかっていう方いらっしゃるかもしれません。親からご両親やお父さんお母さんから、あなたお姉ちゃんでしょと、だったらあげなさいって言われたことないかなと思うわけです。お前お兄ちゃんだろうと、だったら貸してあげなさいというふうに言われたことってもしかするとあるかもしれませんね。私末っ子ですからそんなこと言われたことありませんと思いながら、それでもやっぱりあるな、先輩なんだからとか、あるいはこういう立場なんだからって言われたことあるなってメッセージをこうして思い巡らしながら思ったことですが、お姉ちゃんだから貸してあげなさいって、お兄ちゃんだから譲ってあげなさいって言われた時に、皆さん余ってるわけじゃないんだけどなって思ったことないでしょうかね。足りないと思ってるものを誰かにあげる、ギリギリだと思ってるものを誰かに譲るっていうのはこれは辛いことですね。で、別に誰かにあげられるほどあるわけじゃないのにな、なのにお姉ちゃんだったらあげなさいって言われるって、これはちょっと悲しいことでもあります。で、クリスチャンだからというのはいかがでしょうか。皆さん、クリスチャンだから、全世界に出て行き全ての作られたものに良い知らせを福音を述べ伝えようというのはこれはいかがでしょうかと思うわけですね。福音を伝えたり慰めたり励ましたりしてあげなさいって、私たちはこの2023年にあって主から御言葉をいただいて全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えようっていうふうにして語られているわけです。先週私たちはそれを聞いてエキサイトしました。そうだと、これはいいと、世界宣教だ、その世界っていうのは海外だ、そして国際的だ、そして国内にも私たちの知らない世界やイエス様をまだ知らない世界っていうのがある、全世界に出ていって全ての作られたものにとエキサイトするんですが、しばらくしますと、でも皆さん何もできない自分というのを発見したりすることです。心は燃える、しかし肉体はそんなに強くないな、どうしたらよいかわからないな、手段があるいは資格が一体何をすればいいのかわからないと思うことは皆さんないかなと思うわけです。でもそんな私たちの方の気持ちとは無関係にですよ、 私たちの方の気持ちとは無関係に、宣教せよ、宣教せよっていう言葉、声だけが響き渡りますと、この2023年は私たちには、ああ宣教せよって言われるけどできてないなっていう罪悪感だけが残ってですね、とても一年を楽しみに過ごすっていうことが難しくなってしまうんじゃないかなと思うわけであります。それで全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよというこの御言葉を、ご自分の体験とね結びつけることができる方はいいんだと思います。あれ今そうしてますとかね、あるいはそうされたことがありますっていう人はいいんだと思います。自分がされたことを思い出してその御言葉と結びつけることができる人はわりかしいいのかもしれません。でも意味のわからないことを命じられているって思う方はいかがでしょうかっていうことです。述べ伝えられた体験っていうのは思い出していただけるといいかと思います。例えば全世界に出て行きと言われて、あなたの国に、あるいはあなたの母国に、あなたがいたその世界に入ってきてくれた人がいたっていう、その人を思い出せる人は幸いですね。そういう人を思い出せる人はいいと思います。あるいは誰もあなたを相手にしようとしていなかった時に、この人も神様の愛しておられる全ての作られた人の一人だと言って、あなたのことを捨てないで、見捨てないで、あなたに愛の手を伸ばしてくれたって、そういう経験をしている人は、あるいは思い出せる人は幸いだと思います。あるいは神はその一人子を賜ったほどにあなたのことを愛されたんだと、それは御子イエス・キリストを信じるあなたが滅びることなく永遠の命を持つためだったんだよって、ヨハネの3章16節を誰かがあなたに当てはめて語ってくれた、そんな経験を持つんであれば、それは感謝なことです。なぜかというと、知らないことをやれって言われるのはとってもつらいことですから、皆さんがそうしてされたことを思い出せるのであれば、それはいいことであります。もうされたことないことをしろ、知らないことをやれ、お姉ちゃんでしょ、クリスチャンでしょ、福音を述べ伝えなさいと言われるのはちょっぴり私たちにとって苦しいことであります。ですからこの2023年の年間聖句、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよという御言葉を思い巡らすのであれば、まず最初にお勧めをします。私たちは全世界に出て行った人、あるいはその先輩のことを思うといいと思いますね。あるいは宣教師の伝記なんかを読んでもいいと思います。全世界に出て行って福音を述べ伝えた人っていうのが、海外に出て行って福音を述べ伝えた人っていうのが意外に皆さんの近くにおられるかもしれません意外に近いかもしれないと思うわけです。話聞いてみたらいかがですかって思うわけなんですよねあるいは皆さんいかがでしょうか。私たちの国に来て福音を伝えに来てくださった方々のことを一度思い出してみてはいかがでしょうかと思うわけです。あなたのことを差別せずに、あなたのことを外国人だなんていうふうにして思わず受け入れてくれたクリスチャンがいたら、その方々のことを思い出してみたらいかがでしょうか。あなたが外国に行ってあるいは住んだ経験があったとしたら、そこであなたの友人になってくれた方のこと、どんなメッセージがあなたの教会で語られていたのか、どんな優しい行いをあなたが受けてきたのか、そうしたメッセージや行いを通して 罪人である自分を神様が愛してくれていると気づかせてくれた体験を思い出として思い出してみたらいかがかなと思うわけです。あるいは人生の中で悲劇があなたの人生に起きた、でもどんなに悲劇が自分を襲ってもそんな時に必ずあなたのところに来て、周りの人は気を使って言わないけど、それでも神はあなたのことを愛しておられるんだと伝え続けてくれた、皆さん福音を思い出すことであります。なぜならないのに与えよう、思い出せないのに述べ伝えようと言い続けるのはとっても辛いことだからであります。それでもここに座っていながらちょっとこんな風になって、それでも先生私はいやあったかもしれないし、いやあるのは分かってるけど思い出せない、何にも思い浮かばないというのであれば、それでは今日のメッセージなのであります。それは慰めよ、慰めよ、私の民をあなた方の神は仰せられるなのであります。世界宣教はいいことですけれど、福音を伝えたければまず福音をしっかりとあなたがもらうこと、いただくことを今日祈ったらいいと思います。配りたければまず受け取ることです。誰かを今年慰めたい、一度でいいから慰める経験をしたい、で慰めてあげたいですよ、慰めてあげたい、そう思うのであればまずあなたがしっかりと慰められることが肝心であります。でも今日の聖書の箇所を読むと、慰めよ慰めよじゃないですかとあなたは言うかもしれません。だからまた慰めよじゃないですか、お姉ちゃんでしょうじゃないですかって思われるかもしれない。どうして自分ができない慰めを、慰めよ慰めよと言うのですか、思い出せない宣教をしなさい、思い出せない宣教をしなさいとお命じになるのですか。私嫌なこと起きたこと、自分に起きた嫌なことを思い出せるけど、慰められたことを思い出せない、今の私にどうして慰めろとお命じになるのですかと言うかもしれませんが、そうじゃないんですね。慰めよ慰めよ、私の民をあなた方の神は仰せられるという、この箇所におけるあなたの位置は、慰めるために預言者として出かけていく立場ではありません。あなたのもとに預言者として神様のお慰めや神様の励ましを伝えに来てくれる人が必ずいるから、しかもそれは単数で書かれてなくて複数形で書かれていて、何人も何人もの人があなたの前に現れて慰めを伝えてくれるから、今日の箇所にあるあなたの位置は、あなたが慰めよというところではなくて、私の民というところであります。あなたは私の民だから、世界宣教のために慰めなさいではなくて、あなたが慰められようなのであります。慰めを思い出せなくって今クリスチャンとして生きているならば、慰められよ慰められよ、私の民をあなたの神は仰せられるなのであります。慰めを受け取ることが今日のメッセージで皆さんに勧められます。与えるのは得意で、施すのは好きで、誰かを助けてあげるのは得意だけど、誰かに慰められるのが苦手だという方がいたら、一つのチャレンジになるかもしれません。でもこれが主の御心です。神様は 今日は私を講壇に立てて慰めよ慰めよ私の民よと命じておられるのであれば、皆さんは今日私の民、神の民として慰められよと勧められていることを覚えていただきたいと思います。聖書からも、そしてこの世界からも、そして今日不思議なことは語ります、未信者からも、皆さんは慰められる準備があるだろうかということを深く心に留めていただきたい。これが今日のメッセージです。あなたよ、クリスチャンだけど最後に慰められたのがいつか思い出せない、最後に慰めを受け取ったのがいつも拒否して、いらないいらないいらない、いえいえいえ、そういうの聞きたくない聞きたくない、最後に慰められたのがいつか思い出せない、神の子よ、慰められよ慰められよ私の民よと言われる主の声に聞いていきたいと思います。一般音調っていう漢字4文字がありましてですね、ここでもうグーってならないでほしいんですが、専門用語ですけど、音調っていうのはお恵みのことです。一般のお恵みがある、これが教会が教えてることです。一般があるなら特別もあるわけですね。特別恩寵、特別なお恵みっていうのはイエス様を信じる方に与えられる神様からの、そして聖書からの救いの特別なお恵みであります。特別なお恵み、その十字架がそうですよね、復活がそうです、永遠の命がそうです、体のよみがえりがそうです。特別なグッとしたこの特別なお恵みをキリストを信じた方にって言ってプレゼントされる特別なお恵みっていうのがあります。でも皆さん、一般恩寵って何だろうか、一般のお恵みってのは一体何かっていうと、聖書にこう書いてあります。神は、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも何でした、雨を降らせてくださるからですって、マタイの福音書の5章のところに書いてありますよね。マタイ5章45節に書いてありますが、これ一般恩寵ですね。ノンクリスチャンだろうがクリスチャンだろうが関係なく、神様は太陽を昇らせてくださり、雨を降らせてくださるお恵み豊かな主であることがここに書かれています。で、教会ではですよ、そして私も教えるときには、クリスチャンは特別な恩寵をいただくけれども、まだクリスチャンでない方に神様からのお恵みがないかっていったら、それは嘘だ。神様は太陽を昇らせてくださるし、雨も降らせてくださり、その雨の結果生えてくるその自然や、あるいはこうした食べ物を通して喜びやお恵みを与えてくださる、これは教会が、また私が教えてくださいと言われた時に教える一般恩寵です。けどね、今日ね、これを皆さん、ノンクリスチャンの方々も恵みを受ける、そういったことではなくて、クリスチャンも自然のお恵みに預かることができているっていうことを今日は思い出したいと思うんですね。あまりに慰めを忘れてしまったクリスチャンがおられるのであれば、私たちに神様が用意してくださっているその一般的なお恵みってことを思い出して慰められたいと思います。皆さんね、神様がクリスチャンに用意しておられるのは特別恩寵だけじゃないんです。神様が私たちに用意しておられるのは将来の天国のことだけではありません。この地上においても豊かに恩寵を、お恵みを用意してくださって、太陽を昇らせてくださり、雨を降らせてくださる、そうした方であることを今日どこかで思い出していただきたいと思います。おいしいパスタが食べられたこと、きれいな青空に感動したこと、喉が渇ききったときに飲んだ一杯のあの冷たいお水、朝の空気を胸いっぱい吸い込んで 幸せだった時のあの子供の頃を思い出した瞬間、あるいは古くからの友人が遠くからあなただけのために訪ねに来てくれたこと、神様は今のあなたにも大きな大きなお慰めとその恵みを用意してくださっています。神様はあなたを恵もうと待っておられるお方であります。この恵みを、この慰めを、この励ましをあなたのために準備してあるんだってニコニコとしながら、あなたがもし愛するご家族がいてプレゼントを渡すつもりなんだけどまだ実は隠してあるなんていうようなことがあったら、ニコニコしてしまうように、神様はあなたに、あなたを恵もうと待っておられる主であることを忘れないでいただきたいと思います。慰められよ、慰められよ私の民よ、あなたの神はこう仰せられるです。その慰めはもう繰り返します。同じこと何回も言いますからね、大事なことですから。特別恩寵だけではなくて、一般恩寵として、神様のお作りになった被造物、自然と皆さんが呼ぶところの被造物から神様がお与えくださるって今お話しした通り、でも神様がお作りになった人からも被造物ですから、通してあなたのところにこのお恵みは届けられることがあります。聖書から恵み来ます、恩寵当たり前に来ますけれども、神様がお作りになったすべての作られたものに福音を述べ伝えようという時の、そのすべての作られたものである人を通しても神様は私たちにお慰めを届けてくださることがあります。なぜならそれも神様の被造物だからです。だから私たちはちょっと一歩だけ離れてまた戻りますけど、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えようなんていうことを思うときに、皆さん福音はね、上から語るもんじゃないんですよ。対等に、そして時に見上げながらです。でもこれね、今の対等にそして時に見上げながらは、いつかこの今年どこかで語りたいなと思って用意している説教の多分タイトルになるんで、今からこれを話してしまうとその説教をここで話さなきゃいけなくなっちゃうので元に戻ります。で、神様がお作りになった人を通しても神様はあなたにお慰めを届けてくださいます。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを、なんて書いてあったかっていうと、慰めてくださいました。第2コリントの7章の6節ですね、第2コリント7章6節に書いてあります。気落ちしたものを神様は慰めてくださる。でもその時に慰めるために使う方法は、奇跡もあるかもしれませんけど、奇跡を使わないで、何か不思議なことも使わないで、あなたにメールを送って今行ってもいいか、今度どこそこで会わないか、ピンポンって呼び鈴を鳴らしてやってきてくれるテトスを通して私たちを慰めてくださるって聖書は言うわけなんですよね。皆さんはこうして世の中で働いておられたり、あるいは一生懸命頑張っておられると、いろいろな方の声を聞いたり、いろんな言葉を聞いたりするんだと思います。きっと牧師をしておられる方がこれを聞いておられたら、牧師をしていますと教会の外からいろいろな方の声を聞いて気落ちさせられることがあるかもしれないなって思うことなんですよね。もしかすると先輩の牧師先生からね、何気なしに言われたり、あるいは牧師先生でなくても 誰やそれやから外教会の外の方から あなたはこうですねああですねって言われること、言われて気落ちすることってあるかもしれませんね。私なんか君には松原先生のようなカリスマないねなんてもしかすると言われたことがあるかもしれない。そんな言葉私がもしそれ言われたら、それはもう普段だったらその通りです、それが当たり前の答えです、その通りですから、その通りです、まあ横向いて別に佐紀先生のたものいらないなって思うんですけど、私違うからって思うんですが、だけどその通りですって、思うんですよね、思うんです。だけど皆さんね、不思議なんです、人間って不思議で、これは私の話じゃなくていいんですけど、皆さんがそんなふうに普段は何気なしに対応できるそうした一言一言が、体調も関係ない、精神的にも落ち込んでない、何にも関係ないのに不思議になぜか深く突き刺さってしまうことってあるんですね、人間というのは。私にもありました、私もありました。でそんな時にね、普段何とも思わないようなそうした愛の一言を教会外の方から受け取って、そしたらね、普段何とも思わないのにその時はね、一幕教会に申し訳ないなと思ったんですね。本当に申し訳ない、自分はそんな賜物がないなって気持ちにさせられたことが私にもあります、あります。でもね、兄弟姉妹、皆さんがもしそんな風に不思議に誰かの言葉が突き刺さってしまって、普段は刺さらない言葉が、しかも言った相手も何とも意地悪で言ったことじゃないことが心に残ってしまうような時は、思い出していてほしいと思います。必ず慰めが豊かにあなたのところに届けられます。本当にそうです。私にも必ず慰めがそうやって届けられてきました。この教会の愛する兄弟姉妹方からもお慰めの言葉をいただいていますし、教会の役員の皆さんからも足りない私なのに励ましの言葉をいつもいただくし、菅谷先生からもお慰めの言葉をいただいて胸に染みたことが幾度もあります。昨日は私は歯が痛くて痛みに耐えていた時だったんですが、同じ痛みを味わった方から、二宮さんですけど慰めの言葉をいただいて本当に感謝でした。他にもね、兄弟姉妹、私の体験から話して皆さんが同じにならなきゃいけないっていうメッセージじゃないですけど、昨日思い出していたのは、牧師をしていた一人の私の友人が私に向かって、いや幸せだよって突然言うわけですよね。で私の方はといえば、何が幸せだって、突然何が幸せだって、俺にだって少しは悩みはあるぞっていうようなことを話したりしますと、その彼が言ったことは、いや一幕教会は幸せだよっていうわけです。何が幸せなんだって聞くと、お前みたいな牧師がいるんだからって言うわけですよ。でね、その人ももちろん分かってるし、私は痛いぐらい分かってる、皆さんはもっとだと思います、足りない牧師だっていうのは分かってるんですけどね、その時は私にとっては本当に嬉しい慰めでした。友人の前ですから感動なんてした顔はしませんからね、感動なんて顔で涙一つ流しませんし、ふーんっていうような顔して、なかなかいいこと言うじゃないかみたいな顔して次の話に移るんですが、けどね、それ何年も何年も前の話なんですよそれなのに私その話なんてメモ一つ取ってないですよ、けど今でも簡単に思い出すことができる慰めの言葉でした。兄弟姉妹ね、おいしいお食事があなたの慰めになりますってさっきお話をしました。だけどね、お食事がダメだっていう人もいるかもしれない、そうしたら素敵な景色でもいいと思います。 あるいは未信者の方からってお話もしました。ご主人がそうだっていう方いるかもしれませんね。ご主人からもご友人からも奥様からもぜひお慰めをお受け取りください。そしてさらに言います、教会のお友達から兄弟姉妹方から受ける慰めも豊かにあります。皆さんが思っている兄弟姉妹はこの教会の兄弟姉妹方だけではなくて、実は皆さん知ってました？あなたには全世界に兄弟姉妹がいるんです。それらの方々から皆さんは慰めを受けることができます。もしそのどれもうまくいかなかったら、私が言います、皆さん幸せだよって。一幕教会は幸せな教会だって、あなたのような信徒がいるんですからっていうことを私が言って差し上げることができると思います。そしてもちろんです、今日ここで説教を終わらないです。もちろん私たちは聖書から慰めを受けて生きていきます。人の誰も信じられないっていう気持ちになったとしても、それでも私たちには世の終わりまで共にいてくださるイエス・キリストとその主の言葉である聖書が私たちと一緒にあります。特別な恩寵を、特別なお慰めを受け取って立ち上がっていくことです。クリスチャンが、クリスチャンがクリスチャンからしか聞くことができない慰めっていうものがあります。それを私たちは説教から聞きますし、クリスチャンとの交わりから慰めを受けることです。慰めを私の民を、あなた方の神は仰せられると言われる、その神の慰めの言葉を私たちは聞くわけです。そして聞いて受け取ったら、もちろん全世界に出てき全ての疲れた人に慰めようっていうのもいいんですが、その慰めをあなたがあなた自身に語っていくことが大事です。あなたよ、慰めよ、慰めよ、あなた自身をです。これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると、あなたは自分の魂に語ってあげることができます。一人で寂しいとか、手術を控えていて不安で仕方がないとか、そんな折に兄弟姉妹、あなたは自分の魂に語ってあげることができます。その苦役はもう終わっていると、あなたには自分のことを許せない過去があったんだねと、あるいは罪があるんだねと、でそのことのゆえにあなたは自分を罰して生きていかなきゃいけないと思ってるんだね、そうやったら何とか救われるかもしれないと思ったことがあるんだねと。けれど兄弟姉妹、皆さんね、十字架はあなたに慰めを語り続けています。あなたの咎は許されたと、その苦役は終わったと、あなたは聞くことができるんです。イエス様があなたの罪を身代わりに負って、あなたの罪とその過去とその失敗とその愚かさとその惨めなあなた自身を、あなたが苦役を受けて償いをする代わりに、あなたが何かしら働いて、何かしら奉仕して、何かしら伝道して、この罪の罰金を刑罰を払ってみせるなんていうことをやってできなかった絶望したあなたに対して、この福音は苦役はもうすでに終わっているって言ってくれるわけです。その苦役って何ですかって言ったら、主イエスキリストがあなたのために負ったあの重い十字架だって言ってくださるわけであります。償い終わったんですかってあなたは聞くでしょう。 あなたはあなたの魂に答えてあげていい。終わったって。全部終わった。聖書の御言葉で何て言ってますかって言ったら、完了したです。完了しました。その区域は終わったよって。どうして言ってあげないんですか。その咎は、咎められるべきことはもうすでに償われているって言ってあげたらいいじゃないですか。兄弟姉妹の中でもしかして私は幸せになっちゃいけないって思ってる人いませんか。私は不幸せになることで自分の罪の贖いをするんだなんて思ってる人いませんか。その区域はもう終わってますよ。終わっているんです。あなたの牢屋の鍵は主イエス・キリストが十字架で開けて、あなたがキリストを信じたその瞬間から今に至るまで、今までずっと開きっぱなしなんです。開きっぱなしなのに、もしかすると兄弟姉妹、あなたはそこからずっと出ないままで自分自身を閉じ込めていたなんてことないでしょうか。ないよっていう方いるかもしれませんけど、じゃあこれはどうですか。また牢屋に入った経験したことある人いませんか。それもね、私たちはギリギリスレスレでようやく許されているんじゃないんです。慰めよ、慰めよ、私の民を、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。プラスマイナスゼロの世界じゃないんです。プラスマイナスゼロの状態じゃないんです。主から私たちはプラスを受けて2倍のものを受けて生きていくんであります。私たちは自分に慰めを語って歩んでいくことです。慰めよ、慰めよ、私の民よってあなたは言われてるんです。だったら自分の魂に語りかけてあげてください。その苦役は終わったよって。その咎は償われているよと。福音を語っていくのであります。辛い時は、悲しい時は、エルサレムに優しく語りかけようです。優しく、優しく、あなたは自分の魂に言ってあげることです。それでも私はイエス様に愛されていますと。優しく語りかけてあげることです。それでも私は救われていますと。こういうのはいかがでしょうか。私は洗礼を受けていますと。キリストイエスにあるものは誰も罪に定められることはありませんと。私は霊的な死からよみがえったんです。洗礼の水から立ち上がった時にそれが起こりましたと。私は神様からの特権にやがて預かる身分なんです。本当はそうじゃなかったけど、キリストイエスと共に共同相続人にされているんです。今はいろんなものをこの手から失ってしまったけれども、しかし全てのものを、いえそれ以上のものを主から受けることになっているんですと。コロサイの一章のとき、さっき読みました、2章か2章のところ、私は闇の力から救い出されたんです。私は御子イエス・キリストの支配下に置かれているんです。悪霊じゃもうないんですって。兄弟姉妹、皆さんは親からお姉ちゃんでしょ、あげなさい、譲ってあげなさいと言われたことないでしょうか。余ってるわけじゃない、足りないと思ってるものを誰かにあげるって、それはつらいことです。誰かにあげられるほどないのに、お姉ちゃんだったらあげなさいと言われる、それは辛く悲しいことです。だけど私たちクリスチャンに主は語られます。良い知らせを伝えてくれないかと。 そして私たちは思う、これだったらできる、このキリストの慰めが私にはあるから同じことだったらできますと。慰められた人として誰かに優しい言葉を、励ましを、キリストの許しを、また大事にし続けてくださる神様のご愛を、言葉でもいい、態度でもいい、生き様でもいい、全世界に全ての作られた人に優しく語りかけてまいりましょう。お祈りをいたします。慰めよ、慰めよ私の民よ、エルサレムに優しく語りかけよ。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。確かに私たちはこの世界から、また被造物から、また人から慰めを受け励まされて生きていくものであります。それは本当にありますけれども、やっぱりでも最高なのは聖書から、イエス・キリストからいただく神様からの特別なお恵みであります。何とも味わい深い、受けるたびに嬉しくなるこの慰めを、どうか神様、この味わいを、この国に住む、あるいは世界に住む、また今寒い地域で戦いに駆り出されておられる多くの方々がお味わいになることができますように、主がもう一度お戻りになる前に速やかにその味わいを楽しみ、そして主イエスキリストをお信じになられることができますように、御子イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。